加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビル大西と
ボーイツックンこと佃田、
そしてご無沙汰しています大前美穂子です。
ご無沙汰なんかな、
数ヶ月ぶりですね春に一回お会いしました。
あ、そうですか、うん、なんかもう毎週お出るような気がして、
もう私は皆さんと常に一緒に寄り添ってるような感じで生きてますまた来れてよかったわ。
そう、
はい、
あ、紹介するの忘れてた。あの音楽担当ミキサーバンブー4名で今日はお送りをいたしますが、まあ久しぶりやんね、
はい、ねえ、そうですね、
まあ、久しぶりやんね。
お元気でした皆さん。
元気ですよ。もういつ、いつもながらに可愛らしい顔で、
うん、ありがとう
素晴らしいわ、
それ待ってました、うん、
素晴らしいわ、
気持ちいいわ、さすがマスターやね。
さっき言わへん言ったことは撤回しとくわ。
え、
うん、
誰や私のことフィルターに似てる言うてるタバコのフィルター、
タバコのフィルター、カラスが言ってるだけや、
ね、ほんまですね、うんうんうん、まあ水に流そうか、
うん、うまいなっていう、どういうこと
適当に言いました
何もフィルターに絡んでない、
うまい、全然や、水に流そうかも
一瞬考えたけど
うまい
あかんかった。
さてですね、うん、美穂子さんですね、
はい、
毎度のことですが防災ショットバーではですね、最近ですね、最近というか今年になってから、近隣の酒蔵のお酒をご紹介してたんですよ、
うん、はい、
で花工房やね、お花の工房から作った日本酒をご紹介してたんですが、うん、ちょっとやっぱりここ災害続きで、やはり、日本酒の酒蔵がやられたということで、ちょっとご紹介せなあかんなという気持ちになりまして、本日2本ご用意をしておりますので、今日も縦板に水のごとく お品書きを読んでいただいて、
はい、
よろしいでしょうか。
上がったハードルをくぐってまいりました。
その可愛らしい顔で
ちょっと恥ずかしい、やめてくださいよちゃんとしよう。では行きましょう。
なんか変な前
今回ご紹介するのは熊本県玉名郡和美町にある花の香りと書きますね、花の香酒造さんです。2020年7月3日から 数日間熊本県を中心に九州や中部地方を襲った記録的な豪雨は河川の氾濫や土砂災害を引き起こし、各地に大きな爪痕を残しました。熊本県玉名郡和美町にある花の香酒造は幸いにも死傷者はいなかったものの、浸水によって大きな被害を受けました。花の香酒造さんの現状と今後について伺いました。浸水の被害がひどく、段ボールなどの資材から商品やお米までが水に浸かりました。道路が陥落し、作業動線を変更することになりました。現在出荷は通常通りに復旧しましたが、機器類の洗浄、殺菌、汚染対策、浸水した工事室の張り替えなどはこれからで、製造のスタートが遅れる可能性が考えられます。また蔵内よりも被害が大きく、心配しているのが田んぼです。和美町での作付け面積は40兆部ほどありますが、砂利や泥が流れ込み、一部では水路も崩れているため、このシーズンの収穫量は確実に減ります。来期の収穫量に影響が出ないように、来年の田植えまでに復旧させたいと思っています。浸水したお米の廃棄、機器類の修理、工事室の張り替えなどを進めていきますが、蔵内の被害は保険でどうにかなる。しかし田んぼ周辺の崖崩れの復旧は賄いきれないため、その一角の農家さんと協力して対応しなくてはなりません。現在多くの支援をいただいていまして、売上の一部をその共有区画の復旧費用として農家支援に寄付したいと考えています。人吉球磨地方を中心に熊本県南部では甚大な被害が出ており、球磨焼酎をはじめ被災地のお酒を飲んで応援していただけるというのは嬉しいですということです。さあ本日は花の香桜花純米大吟醸と花の香梅花純米大吟醸をご用意しました。梅の香は香りを最大限まで引き出し、華やかであり優しく透明感とキレのある花の香りの最高峰の純米大吟醸です。また桜の花は山田錦を 50% まで磨き、手作りで丁寧に仕込んだ花のように香り高くキレのある純米大吟醸となっています。
はい、ありがとうございます、うん、まあ もう言葉に表されへんぐらいの水害やね、うんうん、もう10年前だったらあんなことって考えられるんかなっていうのが連発してますもんね、うんうんうん、まあ一日でも早い復旧復興ということで、まあ、我々は言葉でしかできないんですけれども祈願したいと思います。それでですね、まあ、ちょっと、いつもは乾杯するんですけれども今日はちょっと献杯をということで、まあ、各地の豪雨被害によってですね、まあ、最愛のご家族とかご親族お友達を失われた方々に哀悼の意を捧げるとともにですね、さらにはですね輪をかけて新型コロナウイルスで入院されたりとか、お亡くなりになられた方もありますので、心からお見舞いと哀悼の意を捧げたいと思います。ではですねちょっと皆さんにお告げしたいと思いますのでよろしいでしょうか。
はい、
はい、
はい、じゃあちょっとお告げいたします。お
これは梅の方ですか。
これは梅の方です ね、 ね
さっき桜と梅とご紹介しまして、
はい、梅の方が、うん、汚い話ですがちょっと高い。
おー、うん、なんか意外な気がする、うん、そうなんです
でしょ、
ね、
いや桜の方 が、
ね、
桜の方が
華やかな感じ、
ね、高いからって容器入れるな、
うん、ごめん美味しそうやねんもんね
後で桜も飲ましてやるからも
う嬉しいわ
ではですね皆さんよろしいですか。
はい、
はい
はい、
ではこれからの皆さんの復旧復興が一日でも早くできるように記念したいと思います。では乾杯。
乾杯。
乾杯。
あー美味しい。飲みやすいな。
これ九州の日本酒にしたら、
はい、
軽いし、香りも、いや失礼な言い方なんですけど、割とこうぬくいほどこう、うん、フルーティーさが消えるんですけど、フルーティーですよね。
そうですね、うん、すごい軽やか、
めちゃめちゃ華やかな香りです ね、うん、ね、すごい驚くような状態ですね。
さっと入っていきますわ。
まあ雨が多いから ね、 ね、
そうですね、
みんな気をつけましょう、
ね、マスター、今年は本当に雨が多いなと思うんですけど、一方で台風が少ないなと、
そう、
ね、梅雨がなかなか明けなかったなというふうに思うんですが、まあ、台風も少なくまだ4号だとか、
そうなん
だ、ね、毎年だったらもっと来てません？
うん、もっと10個ぐらい来たん
ね、
まあ、観測史上ね初めて7月7月にね、あの台風が一つも発生しなかったっていうことを知ってました？みんな
知ってましたよ。私
は、あら、
私ごめんなさい、
それはニュースで知ってました、
ね、まあ、7月に台風が一つも発生しなかったっていうのは1951年以降初ということらしいですね。
ということは51年から観測を始めたということですよね。
そうですね、う
ん、なるほど、まあ、でも台風が来ないっていうことは、まあ、災害も発生せず、ことやなと思ったりするんですけどね。
そりゃそうだ、そりゃそうだ、
いやいや、ところがですね、まあ、手放しで喜んでもいられないと、うん、いうことが、まあ、今から話させていただくんですけど、うんうん、まあ、実は沖縄ではね、サンゴの、大規模なこの白化、白くなっちゃう、そういう懸念が広がってるんですよね、うんうん、専門家の方が言うには、このまま台風が来なければ海水温が下がらずに本島周辺でも広範囲で白化の現象が起こりそうだと。死んでまうと、そう、サンゴが死んでしまうということなんですよね。
死んでまう
の
やろ
めっちゃ言うや
ん、まあ、ところが、まあ、逆にね、喜んでいる方々もいらっしゃると、うん、まあ、台風の影響を受けなかった糸満市のマンゴー農家では、ほとんど果実のね、あの収穫を終え無事に出荷できたという、そういう報告もあるんで、
台風来たらだいぶアウトになったとかってね、
うん、そうそう、だから、まあ、本当にいたしかゆしというね、
ほんまやほんまや、まあ、今年はですね7月の台風は少ないだろうと実際予測されていたんですね、予測していたのは私ではなくてウェザーニューズ、まあ、2020年の6月9日にちょっと発表されたのを、まあ、目にしていたんですが、まあ、台風は8月から増加し9月にピークを迎えると予想をされているわけですよね、まあ、その予想は8月から10月、まあ、これは太平洋熱帯域でラニーニャ、ご存知ですか皆さん、ラニーニャ、ラニーニャ現象またはラニーニャ気味となる可能性があると。そうなると7月までは少なめながら、まあ、台風が少なめながら、8月以降は台風の発生がだんだん増えてきて、シーズン全体として台風の発生数は例年並みの26個程度になると予想されてますわ。
ということは何ですか、結局いつも通り毎年通りになるんじゃないかってことですか。
帳尻合わせて今日
ね、ね、台風が、ね、連続してやってくる可能性があるってことなんですかね。
まあ、ウェザーニューズの予測としては、まあ 6月の9日時点で発生数は1個やったので、うん、ということで、うん、7月までは、まあ、さっき言ったように熱帯域の対流活動が平年よりも、まあ、ちょっと少ないということから、うん、平年並みか少ないだろうなと予想されていました、うん、まあ、7月にゼロとは予想してなかったのかもしれませんけどね、うん、で台風が大陸に向かう進路をまあ、その後取りやすいんじゃないかなという予想してる通り、
まあ、そうやね、
そうやね、
予想的中っていうことですよ ね、
大陸に全部行きましたよね、予想的中です ね、 ね、まあ、さらには8月から、まあ、太平洋高気圧の勢いが強い時期は沖縄から中国大陸へ台風は動きますが、勢力がちょっと弱くなる、まあ、高気圧の勢力が弱くなる時期は、まあ、複雑な進路を取ったりとかですね、動きが遅くなったりとかっていうことで日本付近に接近をする可能性が大いにあるとしています、さらには9月以降偏西風が南下してきたら、これみんな気をつけておいてくださいよ、偏西風の南下というのをニュースで聞いたら、台風は本州縦断が連発しだします。これは鬱陶しい、
ということは9月になると、本州直撃する、縦断する、そんな台風が来るという可能性があるってことですね、
連発やね、
やだわ、
やだね、
そうそうそう、まあ、本当に嫌な予測でありますが、まあ、近年我々が知りうる今までの台風、まあ、昔の台風来たら学校休みやみたいなのはちょっとちゃうやん、熱くん、
そうですね、まあ、2018年の平成30年台風、第21号ね、
一昨年のね、すごかったですね、
単価ぶつかったやつね、
そうそうそうそう、
まあ、25年ぶりに非常に強いそういう勢力で、まあ、日本に上陸して、うん、まあ、近畿地方を、ね、中心に、甚大なこの被害が出ましたよね、
出ましたね、
で昨年2019年には9月から10月に、まあ、台風15号と19号、うん、まあ、特に19号はまあ平成元年の東日本台風ということで、まあ、関東を直撃して、
ね、名前までついてる ね、
でこれまでに経験したことのない形で風水害が出たということで、えらい大変でしたよね、
ゴルフ場の柱倒れた、
ああいうやつね、ほんまですね、うん、なんか平成から令和になってちょっと良くなっていくのかなと思うきは、もうすぐ災害とかわーってきましたんで、本当最近ね恐怖を覚えるんですよ、
う
ん、
そうですよ ね、まあ、ちょっと面白いネット記事があったというか、正しい記事なんでご紹介をしたいなと今日は思っております、うん、まあ、その記事はですね、2019年去年の11月の掲載なんですけれども、非常に興味深くて、今日のご紹介となっておるわけですが、日本の防災学の、まあ、第一人者、ちょっとこれは言い過ぎかもしれません、いっぱい第一人者いらっしゃいますので内閣府中央防災会議のワーキンググループの委員を務めた片田敏孝先生ですね、東京大学大学院特任教授です、まあ、この方がですね、先生がインパクトの強い話をされております。それはですね、何かというと、行政が災害リスクをゼロにして住民を守り、住民はそれを享受するという幸せな時代は終わった。
いや、終わってない、終わらせんといてよいや、なかなか辛いですね、これインパクトありますね、
でしょう。で、片田教授のお話を今日はご紹介するわけですが、まあ、日本を取り巻く気候がここ数年の間に大きく変わっています、日本周辺の海水温が高くなり、台風がより日本の近くで発生するようになっています、しかも日本に近づいてから水蒸気を補給し続け、まあ、日本の近くの海水温が高いからね、
そうですね、
ね、勢いが衰えずに巨大台風となって日本を襲うケースが増えてきている、まあ、こうした台風が迷走しやすく、台風が接近する前に降る事前降雨という量も、まあ、劇的に増えているということです。かつては関東地方に台風が来る際は主に九州、紀伊半島などを越えてからやってきていたが、まあ、今では関東直撃、それから勢力を保ったまま東北地方を通過するというような台風になっている、まあ、しとしと雨が降るといった印象の強かった東北や北海道の降雨も様相を変えているということですね、まあ、令和元年東日本台風19号では中央大学の山田教授がですね、流域型洪水という新しい概念を示されました、まあ、河川流域の広い地域で雨が降り、それらが支流から本流に集まり、時間を経て下流で洪水を引き起こします、まあ、大雨特別警報ね、よく皆さんご存知だと思いますけども、一番上のクラスですね、 大雨特別警報が解除された後にですね、まあ、河川の氾濫情報が出されるということが起こってるわけです。
はあ、なんか今のお話を聞いて、時代を追うごとに台風とか災害の質が変わってきてるのかなとも、思いましたし、さっき聞き慣れない流域型洪水というのがありましたけど、これどういったことなんでしょうかね。
まあ、流域型洪水とは一箇所ではそれほど多くの雨が降らない油断をさせる雨なんですね。ところがその川の流域全体で、まあ、相当量の雨が降るわけですよ。人が知らないところでいっぱい降ってくれる、それが川に集まっていって大きな災害をもたらす、まあ、自分の住んでる地域は雨量が水位だけ見ても、まあ、大したことないんちゃうかなと思ってたところがあっという間に被害が出るという予測しにくくなってるような災害が起こる。まあ、地方自治体が発信する情報もこれは完全ではありません。まあ、いろんな情報伝えてくれますけどね、まあ、各地で、市町村の合併によって実際は大きくなってしまったためにカバーする地域が広がっているにもかかわらず、防災担当者の数は増えずに対応しきれないということも起こっているわけですね。日本の防災は新たなフェーズに入りつつあると先生もおっしゃっています。まあ、行政が全てのリスクから住民を守る幸せな時代はだと言ってることがそこから来るわけですよね。ちょっと疲れたんで読んでいただいていいですか。
はい、マスター。戦後1959年、昭和34年の伊勢湾台風などのように1回の台風で1000人から数千人の規模で死者や行方不明者が出る時代がありました。こんなに大きな被害が出るようでは先進国とは言えないという思いで、さまざまな防災対策が取られてきました。高度成長時代を迎えたという時代背景もあって、堤防などのハードを作ることによる防災努力が実って被害の規模を小さくできました。阪神・淡路大震災や東日本大震災を除けば、災害で亡くなる人がおおむね半年100人以下という時代が長く続いたんです。しかしそれが変わってしまったんですね。2018年の西日本豪雨では一度に200人を超える方が亡くなっています。伊勢湾台風のように甚大な被害が出た時代もあったとはいえ、これまで日本の防災対策は比較的穏やかな気候を前提としていました。そうですね。ただ、はい、今これが通じなくなっていると。
そう、
雨の降り方で言えば、かつての規模が100だったとして105、110といったレベルでの変化ではないと、100が150、さらには200になっているといった規模になっているんだそうです。かつての経験則が効かないんですね。これからもハードによる防災対策は必要でしょうが、ハードの整備でリスクがゼロになるという時代ではなくなりつつあります。行政が全てのリスクから住民を守ることを期待されて、それをほぼ実行できた幸せな時代は終わってしまったと言っていいでしょうと片田先生は言っているんですね。なるほど、行政が全てのリスクから住民を守って、それを実行できた幸せな時代は終わってしまったと。行政がもう限界だっていうことなんですかね。
そうなんですよね。まあ、行政はこれまでゼロリスクを実現するために、まあ、実際一生懸命邁進されてきたと思います。またリスクをゼロにできないとは行政はやっぱり口にできなかったんですね。
どうしてリスクをゼロにはできないと言えなかったんでしょう。
これね、やっぱりね、法律が邪魔してるんですね。リスクをゼロにできないと言ってしまうと、災害対策基本法という法律があるんですけども、その中に国民の生命と財産を守る責務を有するって書かれてるんですね。それを放棄することになってしまうということですね。
でも住民というか一般市民、私たちもちょっと行政に依存している、頼っているところもあったりするんですよね。
いや、実際きつい言い方ですけど、多くあると思いますよ。かなりの方は実際備えが薄いのかなと思いますね。住民は行政が危ないところを教えてくれて、危ない時には指示してくれて、最終的には命を守ってくれると、まあ、信じている人が未だに私は多いように思いますね。その結果、住民はずっと受け身の防災を考えるようになったわけです。まあ、行政が主体で住民は客体という関係が出来上がってしまった。まあ、お客様的なものね。そんな気がしますね。そして何か予測外の まあ、被害が出ると行政に落ち度があったということで責めるわけですね、うん、あんまり使いたくない言葉ですが災害化保護っていう状態が今の、まあ、日本じゃないですかね、うん、
災害化保護、片田先生もうまいことおっしゃいますよね。
そうそう、まあ、その片田先生ね、うん、教授も、このようにもおっしゃってますね、うん、災害化保護という、まあ、こういう状態、まあ、それで済む時代ならそれでもよかったんですけども、うん、まあ、しかし最近は荒ぶるこの災害がね現実のものとなってしまっているこの昨今、まあ、こうした関係を今後も続けられる保証はもう全くないと、うん、で行政側の公助の他に地域で助け合う共助、うん、そしてまあ自らね主体性を持った行動で身を守る自助、
自助ね、
まあ、これを組み合わせて行政と住民が共闘しないと、まあ、共にねやっていかないと、うん、まあ、これからの防災は成立しないと。
なるほど、
まあ、行政住民ともにねどう行動したらよいかを考える、そういう必要性があるということをおっしゃってますね、う
ん、でも主体的に自分から行くようにと言われても、まあ、行政と住民との関係を変えるのって大変なんじゃないかな、今更なんじゃないかなって思ったりするんですけど。
そうですね、まあ、主体的に動くって言われても、うん、なかなか動機づけが必要になってくるわけですよね、うん、これぞということがあればいいんですけれども、なかなか難しい、まあ、行政と住民のコミュニケーションの、まあ、やり方というか取り方を、まあ、一から考え直さなあかん時代かなと思いますね。一種のコミュニケーションデザインというものです、
うん、それはどういった意味合いなんでしょう、
うん、まあ、コミュニケーションのデザインです。
うん、そのままやないかい。
難しいね、なんかカタカナはちょっと難しいねんけど、うん、まあ、基礎自治体というか市町村ですねの中には、自分が担当の時に、まあ、過去側は違いますけれども、私がたまに聞くのは、自分が担当者の時に災害が起きなかったらなと思ってる人がいないわけではないのも事実ですよね。まあ、細かい情報を積み重ねて住民にまあ提示しただけでよしとする傾向が実際あるんですよ。マニュアル作って渡したらええやろと。そうではなくて、住民が主体的であるための働き方をですね、まあ、いわば戦略的というか、まあ、市町村というか、もうそういうものを上げて、市民も一緒に、先ほど言われた共闘ですね、共に仕掛けていく必要がある、まあ、それからさらにはですね、BCP って聞いたことある？
私は初めて
聞いた。初めてですか？事業継続計画ということなんですけどね、まあ、何か災害が起こった後、自分の仕事なり、まあ、行政の仕事が継続できるようにというように、まあ、BCP っていう言葉がよく使われるんですけども、防災の場合は一度計画を立てるとそれで安心してしまうっていうことがあるんですね、まあ、シンプルなシナリオを想定してそれなりに対処する計画ができたことで、どうも満足してしまってるということがある。まあ、自然災害では想定通りのことが起きるとはもう全く限らないわけですね。特に昨今の過去の経験則がもう通用しなくなってる、ね、自然を相手にする場合にはゼロリスクはやっぱありえないとみんな考えなければいけない、まあ、事業継続を実現するためにはリスクと向き合おうということです。ねつくん、
そうですね、まあ、新たなフェーズに入ったというふうに防災は言われてますけども、まあ、今後防災学にどんなことが必要になるかということで、片田先生はね、防災を一種のソーシャルイノベーションということにおっしゃってますね、うん、でそのソーシャルイノベーションというのは社会問題に対する革新的な解決法のことを指しているそうで、うんうん、まあ、専門家はね、住民と行政の間に割って入ってさまざまな働きかけをして社会を変えていかなければいけないと、まあ、そのためにはコミュニケーション能力、まあ、これが必要ということをおっしゃってますね。
そうですね、まあ、ちょっときついことも言いましたけど、防災を行政がって言ったら当たったら100点、なんか当たらへんかったら0点みたいなところが辛くなってる、まあ、これ、かわいそうやね。
ほんまですね。
まあ、防災だけではなくて新型コロナウイルス感染症の専門家も全く同じかなと、まあ、見えない敵と戦うのはですね、まあ、本当に難しい。
そうですね、うん、まあ、手洗いとかマスクを忘れずに、さらには、まあ、大阪知事が、ね、おっしゃった話題でうがいも重要になってきました、
うんうん、ね、もう水でらしいですよ、
うんうん、寝入りにしたら ね、いいんですよね。
そうそうそう、うんうん、そうウィズコロナ、まあ、この新しい時代にね、我々も順応していきましょう、
うん、水でいいからね、みんな、はい、もう水で十分ですので、うがいを3回はやっていただければ、うん、もうそれでウイルスはいなくなる、ね、はい、皆さんうがい手洗いマスク頑張りましょう、
はい、ではまた来月、
はい。